で、まずですね、小問1なんですけれども、A は B との間で原材料を会社の成立後に譲り受ける契約を締結した。いわゆる、まあ、財産引き受けですね。で、会社の成立後、会社の代表取締役に就任した A に、当該原材料を引き渡した B は、会社に対してその代金の支払いを請求することができるかと。で、逆に会社は B に対して当該原材料の引き渡しを請求することができるかということですね。で、まあ、定款に記載があればね、何の問題もないのかなってことですけども、定款に記載がない場合が問題ですよね。で、まずですね、B の側が会社に対して代金支払い請求できるかっていうと、まあ、これは当然ダメってことになると思いますね。無効だってことになると思うからね。はい。ただ、まあ、一応ね、可能性としてなくはないのかなっていうのが、その会社が無効だっていうふうに言う、その無効主張がですね、信義則に反する場合があると、例えば長期間経っちゃったとかね、そういう場合ですね、長期間経った後に無効だっていうふうに言うのは信義則違反だろうというような、そういうふうなケースは一応あり得るのかなと思います。ただまあ、そういう特別事情っていうのは問題文に書かれてないので、なので、まあ、書かなくてもいいと思うんですけどね。はい。で、それからですね、後段部分は、今度は会社がね、B に対して当該原材料の引き渡し請求をすることができるかということなんで、なので、今度は会社の側から追認できるかっていう問題ですよね。で、会社の側からの追認も認めないっていうのが、まあ、判例の見解ですので、それでいいと思いますね。はい。あ、一貫してますね、判例はね。一貫して会社からの追認も認めないというふうにしますよね。まあ、だから、条文通りといえば条文通りなんですよね。28条の2号ですね。28条の柱書きなんですけれども、株式会社を設立する場合には次に書ける事項は第26条第1項の定款に記載し、または記録しなければその効力を生じないというふうにありますんでね。なので、まあこれ反対解釈してるだけなんだよね、結論的にはね。はい。まあ、ただ、それだと話が一瞬で終わっちゃうんでね。28条2項の反対解釈。28条柱書きの反対解釈で、まあ、追認も一切ダメと、無効になりますということだと、話がね、あっさりしすぎますんでね。まあ、ここはいわゆる設立中の会社っていう話、を書いて、で、その後、発起人の権限の話を書いてね。で、それで、まあ、財産引き受けについて追認の余地があるかっていうね。そういう、まあ、なんていうか、典型的なパターンに寄せてほしいのかなと思うんですけどね。ただ、結論的には、結局、追認もダメだということになってくると、28条2号、まあ、28条柱書きの反対解釈をしているのと同じですよね。はい。で、次に、小問2ですけれども、小問2はですね、A は C に対して会社の宣伝広告をすることを依頼して、これを承諾した C は、近く会社が成立し、営業活動を開始する旨の広告を行ったと。で、そこでお金かかったわけですよね。で、報酬を請求したいと。こういう話ですね。で、報酬請求だからこれダメだっていうことになりますね、当然ね。で、なので、まあ C としては、今度はその A ですね。発起人の A に対して責任追及をしたいと。こういうことになると思いますね。じゃあその発起人に対する責任追及の根拠というのは何かといえば、それは、当然、無権なる責任の累進適用ということになります。117条の累進適用ですね。はい。で、当てはめまではまあしなくていいかなと思いますね。どういう名義で契約したのかはっきりわからないですね。まあ責任として契約したんだったら、設立中の会社だっての相手方分かりますんでね、少なくても過失があるってことになると思いますが、一方で、成立後の会社の例えば代表取締役で契約したっていう、その名義で契約したっていう場合には、まあ、なかなかそれを見抜くのは難しいかなというところになると思うんでね、なので過失ありっていう、そういうふうな当てはめになるのかなと思うんですけど、まあ、ただそこの辺はね、全然問題文に書かれてないんで、なので、まあ、書かなくていいんじゃないかなと思いますね、これね。はい。じゃあ、ちょっと回答を見ていきましょう。で、まずですね、小問1なんですけど、定款に記載されば有効ですよね。これはもう全然問題ないケースということになると思います。じゃあ、定款記載ない場合はどうなるんだろうかってことですよね。で、まずね、2の括弧1のところで、無効になるんだと、28条2項で、まあ、柱書きね、それから2号で無効になるんだっていうことを一応示しておきました。まあ、条文適用するっていうのはまずね、基本なんで、なので、いきなりその設立中の会社の、ね、論点に飛びつくのは良くないですよね。だからまあ、原則条文適用すれば無効になるんだと。だからそうすると、もう、あとは会社が追認するしかないということになるのかなと思うんですよね。はい。で、じゃあ会社が追認できるんですかということなんですけれども、これはまあ、設立中の会社の保金として B との間で締結した原材料を会社の成立後に譲り受ける契約。 の効果が成立後の会社に帰属するということが必要だろうと。そこでその設立中の会社の話に持っていって、で、E のところから、まあ、発起人の権限の範囲のね、話をして、で、ここはまあ法律上、またはまあ事実上必要な行為までできるというふうにした上で、で、そうなると財産引き受けはその権限の範囲外だということになるので、なので原則として無効だと。じゃあ追認はどうなるんだろうかってことになると、まあ追認もできないということですよね。はい。だから結局まあ追認の話をしたかっただけなんで、うのところは結論なんだけれども、まあそれまでですね、の部分はまあ言うなら前振りですよね、これはね。はい。発起人の権限の範囲外なので、だとすると、これはまあ絶対的に無効ですよね。だから追認もできないよというわけです。だから無権代理無効の一種ではあるんですけども、ただその性質としてはね、絶対的な無効ってものはちょっと近いのかなと思いますね。追認すらできませんのでね。はい。で、それから証文2ですけれども、まずこれは開業準備行為に当たるっていうふうにして、だから発起人の権限の範囲外ですね。であとは、開業準備行為はですね、実はこれ会社の定めないんですよね。財産引き受けについては2号で定めがあるんですけど、それ以外のものに関してはね、定めがないんですよね。だからまあ、無効にせざるを得ないでしょうということです。そこでまあ、C は A に対して責任追及をするということが考えられるとして、で、117条の類推適用ですよね。で、あとはまあ、当てはめのところはまあしなくていいかなと思うんですよね、やっぱりね。その発起人の権限の範囲外であるということについて全員無過失であるという場合には A に対して、まあ全額の請求とか、まあ、損害賠償請求ができる、履行請求か損害賠償請求ができるということですよね。はい。まあ、あとは一応ですね、会社に対して不当利得返還請求ができるっていうところも一言書きました。まあ書かなくてもいいかなと思ったんですけどね。っていうのは報酬請求できるかっていうふうにあって、あ、いや、やっぱりこの問題は書いた方がいいですね。ごめんなさい。誰に対してどのような請求をすることができるか、だからやっぱり書いた方がいいですね。証文1だと、代金の支払いを請求することができるかっていうのと、会社が B に対して原材料の引き渡しを請求することができるかの、その2つなんですよね。で、証文2は、まず報酬請求できるかっていうのを聞かれてて、で、その後報酬請求できない場合に、誰に対してどのような請求をすることができるかっていうのを聞かれてるので、やっぱり会社に対する不当利得返還請求までね、論じた方がいいですね。はい。いいですかね。ということです。